はい、改めておはようございます。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今ファミリー礼拝そして子ども祝福式を行うことができました。ありがとうございます。続き聖書の御言葉を共に読みますけれども、神様が私たちに必要なことを教え語りかけてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今は子ども祝福式を行いました。改めて私も大阪にいた時はですね、教会学校の先生もやってなかったわけではないんですけれども、大体中高生会をって言われてましたので、本当に小さな、子どもたちにお話しするというのはとても、ちょっと苦手でですね、はい、教会学校の先生たちは本当に分かりやすくお話ししてるなと、前は良子姉妹でしたけれども、改めて、本当に感謝しております。で、信玄からのメッセージは今週で最後となって、来週からは、クリスマスへ入っていきます。今日は子ども祝福式ということもありまして、信玄には家族についての教えがたくさんあるんですね。で、信玄の語り方がもうそもそも親、特に父親から子供へ言い聞かせるというような語り方になっていますので、当然かもしれませんが、親から声と知恵を伝えていくことの大切さ、次の世代を導くことの大切さ、それが信玄の中心的なメッセージの一つだと言えると思います。簡単に先週の振り返りをしたいと思うんですが、先週は信玄の9章を中心にお話をしました。擬人化というとちょっと難しい言い方ですが、人でないものが、まるで人のようにという意味ですけれども、知恵が擬人化されて賢い女性として出てきます。そしてそれと全く正反対の存在として愚かな女性、愚かさや無知が愚かな女として擬人化されて、で、共に浅はかな者は皆ここに来なさいと全く同じ言葉で呼びかけています。ここで知恵を持っていない浅はかな者は2つに1つの選択をしなければなりません。知恵である女性、愚かな女、どちらの呼びかけに従うのか、そしてその結末は全く正反対のものとなります。知恵に従って命の道を歩むのか、それとも愚かな女に従って死へと向かっていくのか、結末だけを見ればもう当然知恵の招きに応じない理由はないんですけれども、しかし実際には知恵に従う人は決して多くはないということです。イエス様が語られた皆さんもご存知の有名な御言葉を思い出します。これをお聞きください。マタイの福音書の7章13節から14節、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです、と書かれています。愚かな女の招きは滅びに至る大きな門のように、道が広くって多くの人が通っているので魅力的に見えます。それは正しい道であるかのように見えます。しかし知恵の招き、それは狭い門のように、そこに至る道も狭くて、一見すると間違った道のように見えてしまいます。しかし知恵の招きは命へと至る道です。私たちを本当に満たしてくれる場所へ導く命の道です。このように信玄の目的は知恵のない人、それを浅はかなものと呼んでいるとお話しましたが、浅はかなものに知恵を与えて滅びと死の道へ行かせるのではなく、命の道に導く、それが信玄の目的です。はい、そういうわけで、今朝は注目するのは、家族のことをたくさん書いていると言いましたけれども、22章の6節に、 今朝は注目したいと思います。22章の6節、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない。さて、若者はさっき言いましたが、箴言に登場する浅はかなものの代表です。知恵がないのでどこへ行ってしまうかわからない危うさを持っています。で、若者というのは年齢が若い人を広く含んでいますので、聖書によっては子供と訳されていることもありますが、それも間違いではありません。まあ、つまり自分の子であるかはどうか問わないで、子供たち若い人々への教育の大切さを教えています。で、もう一つ興味深いことに、教育するという言葉には訓練するという意味、もう一つは神様に捧げるという意味もあるということを心に留めておいてください。少し関係ないように思える話をしますが、少年法という法律があります。少年、ここで言ってる少年は20歳未満の人のことです。まあ、最近18歳19歳はちょっと特別に成人に扱うような風に変わってきてるようですが、少年にあたる人が刑法などに触れる犯罪を行った時に成人と違う扱いをすると定めた法律です。少年に該当する人が凶悪な事件を起こして、ニュースになることが、残念ながら時々ありますが、毎回少年法が問題になって、どっちかというと否定的に評価されてしまうことが多いように思います。少年法の趣旨というのは、少年は過疎性があり、過疎性という言葉がキーワードなんですが、周りの働きかけで変わる可能性があるので保護して支え更生を目指すとされています。過疎性というのは粘土のようにですね、力を加えれば形が変わる、変形しやすいという意味です。で、そもそも刑罰には2つの考え方があります。一つは当然ですが、犯してしまった罪に対して償いなさい、責任を負いなさいという意味の刑罰です。で、もう一つは更生です。で、成人が刑罰を受ける場合は主に罪に対する償いですが、やはり更生の意味もあります。ですから刑務所では社会復帰に向けた訓練をちゃんと行われているはずです。それに対して少年に対してはもちろん犯した罪を償うという意味もありますが、主な目的は更生と、それが今の、世界的にもそういう法律の立場です。ですから処罰と言わないで処遇と言ったりします。で、私たちの国の法律も少年、若い人はまだ過疎性がある、だから更生して立ち直って社会に復帰できるように働きかけていくべきというのが基本的な考えです。正しい道へ行くのか、間違った道をこのまま歩んでしまうのか、少年にはどちらの可能性もある、それが少年法の考え方です。さて、22章6節をもう一度ご覧ください。若者をその行く道にふさわしく教育せよとはどういうことでしょうか。箴言に出てくる若者は浅はかなものです。言い換えれば過疎性があると言えなくもありません。つまり若者や子どもたちは正しい知恵の道に行く可能性もあるけれども、愚かな滅びの道に行く可能性もある。よく言えば素直、教えられやすい、悪く言えば無知で単純です。しかし今の世の中の法律と箴言に決定的な違いがあります。それは、世の中の法律は何が正しい道であるかは何も教えていないということです。何が許されないかは言いますけれども、何が正しいかということは一言も教えていないということです。それに対して箴言は正しい道をはっきりと教えています。そして若者、子どもたちにはっきりと正しい道を教えなさいと言っているということです。この箴言の言葉、先ほども言いましたけれども、捧げるという意味もあるということで、こんな言い方もできると思います。若者を捧げなさい、彼の道が示すところに従って、そうすれば彼が年老いてもそれから離れることはないでしょう。 ということです。ここで2つのことが言われていて、その子にふさわしい道を見出してあげるということ、でもう一つはその子にとって正しい道へと導くということです。まあ、さっき言いました少年法が20歳までと言っているのは、まあ、20歳までの若者はまだ更生ができる、道を変えることができるという判断です。まあ、ただ、法律はそうなんですが、20歳では遅いような気がしますね。もっと若い時に、もっと幼い時に、まだ考えや価値観が固まっていないうちに正しい道へ向かわせる、少なくとも正しい方向を向いて歩いていけるように助ける、時には強制してでも正しい方向へ向かせる、それを信玄は教えていると思います。もちろん人生をやり直せる、立ち直るというのとは別の話です。イエス様に会って何歳になっても変わることができます、立ち直ることができます。それとは別に子供に対してどうするのか、子供の時に養われることの大きさを私たちは軽く見ることはできないと思います。まあ、この中にもですね、幼稚園や保育所の先生をずっとしてくださっている、まあ、そういう経験のある方もいますけれども、一方で日本には三つ子の魂100までっていうことわざもあります。まあ、これは3歳頃までに大体その人がどんな人であるかは、まあ、人格や性格は形作られて100歳まで変わらないという意味です。まあ、変えられるというのと、もうこの時できちゃった変わらないよって、まあ、なんか言ってることが矛盾しているような気もしますけれども、何を見せているから私たちは分かると思うんですね。まあ、こういうこのことを真に受けて、3歳までに楽器や語学など習い事を始めることが大切ですよ、何も喋れない時から英才教育を受けさせるべきという人もいます。まあ、しかし信玄が教えていることはそういう英才教育のことでしょうか。もちろんそういうことではありません。教育するという言葉には捧げるという意味もあると言いました。信玄が言っている教育は、誠の神様への信仰と切り離されるものではありません。ですから教育するという言葉には神様に捧げる、性別するという意味も含まれています。とすればですね、結構これは強制力、強い強制力を意味していると理解できると思います。若者を力ずくでも正しい道に捧げなさい、正しい道へ乗せてあげなさい、そうすればその若者子供は年老いてもその道を外れることはないと言っているということです。そのこの行く道にふさわしくというのは、その子の個性を大切にする、まあ、確率的に扱うのではないという意味もあります。それはつまり聖書が言っている個性とかですね、多様性というのはゴールや向かう道がいっぱいあるということではないんですね。正しい道、向かうべき方向は一つしかありません。でもその子にふさわしいやり方で正しい方向へ導いてあげなさいということではないかと思うんですね。つまり箴言22章6節が言っていることは、子どもの教育やしつけ以上に大切なことです。幼い時から正しい道へと導く、つまり死を恐れることを教えて導くことの大切さです。幼い時から死を恐れることを知っている人は、年老いてもその道から離れることはないという素晴らしい約束がここにあります。皆さんご存知のように、最近宗教2世3世の問題がとても大きな問題になっています。まあ、カルト的な宗教を信じる親がですね、子供に信仰を押し付けることが問題だと言われているわけです。確かにある信仰を持っているゆえに、子供に極端な生活を強いてですね、子供の心に大きな傷を残したということがいろんなところで言われています。まあ、ですから今の世の中から言えば、信仰を子供に押し付けるべきでないという考えがあると思います。しかし今日はまああえてですね、このことを考えたいと思うんですね。しかし未熟な子供が生きていくために必要なことを何も教えない、 何が正しいか何が間違っているかを教えてはいけない、それは価値観の強制だという人はいないと思うんですね。子供に必要なことを教えないとしたら、それは、もはや子育ての放棄、ネグレクテと見なされると思います。すみません、ちょっとスマートフォンのちょっと見ていただけますか、なんか変な風になって。信玄は信仰を押し付けるということではなく、神を恐れることを子どもたちにしっかりと、教えることの大切さを言っているということです。まあ、最初にお話ししたように、私たちの目の前にあるのは神様を恐れる生き方か神様を無視する生き方か、その2つしかありません。私たちが神様を恐れて生きているならば、若者子どもたちに神様を恐れることを教えるのは当然のことではないでしょうか。つまりその道にふさわしく教育せよとは、若者や子どもたちに誠の神様を恐れることを教え、その道へと向かわせる、導くということです。信仰の押し付け強制の問題は、まあ、確かにありますけれども、そのことを考えるならば、私たちにできることは子どもたちを少なくとも正しい方向へ向かわせる、正しい道へと導くということまで。その後、若者が子どもがどう歩んでいくかは強制できないということではないかと思うんですね。子どもたちが何歳になって信仰に目覚めるのか、自ら信仰を告白して洗礼を受けるのか分かりません。少なくとも私たちは神様を信じて委ねつつ、子どもたちを正しい方向へと向かわせる、そういうことではないかと思うんですね。考えてみれば、世の中に完全に中立的な考えや価値観は実は存在しないと思います。もし中立的と言われている考え、平均的な考えがあるとすれば、それはその社会の中で、国の中で多数派ということだけでしょう。ですから私たちは信仰しつけてはいけないという世の中の声にあまり敏感にですね、惑わされてはいけないと思うんですね。誠の神様を恐れること、少なくともそのことを自分の子供に、教会の子供たちに、自分が関わる若い人たちに確信を持って教えること、それは私たちの信仰ではないかと思うんですね。まあ、私も生まれる前から教会で育ちました。物心ついた時には、まあ、聖書に書いている天地万物を作られた神様を信じていたと思います。で、少し成長すると、まあ、イエス様が自分の罪のために死んでくださった、罪を許してくださった、まあ、さっきの話にもありましたが、そのことを聞いて自分なりに理解しました。でも自分が本当に罪人だという自覚が目覚めたのは、まあ、かなり後のことで、本当の意味で、まあ、イエス様の十字架と復活を理解して信じたのは、まあ、高校生大学生になってからのことだったかもしれません。それでもクリスチャンの両親が私をその行く道にふさわしく教育してくれた、つまり神様を恐れる道、方向へと向かわせてくれたから、私は今もクリスチャンとして信仰を持って歩んでいるのだと確信しています。そしてそのことに全く悔いはありません。クリスチャンの両親のもとに生まれていなかったら、まあ、別の人生があったかもしれませんが、その人生が今自分がここまで歩んできた人生よりもっと優れているという保証はどこにもない。そう考えるとですね、まあ、誰もが、一回しか人生歩めないわけですから、まあ、いろんな道を歩んでみたいというよりは、素直にですね、今神様を恐れるということを教えられているなら、その道に歩んでいく、まあ、それが神様の祝福ではないかと、まあ、私はそう思っています。もちろん人生の途中で信仰に導かれる方もたくさんいます。80歳を超えて導かれるような方もたくさんおられます。救われるのに遅すぎるということはありません。それはそれとしてですね、今朝信玄の御言葉から教えられることは、少なくとも誠の神様をすでに信じている私たちは、子供たちを正しい方向へ向かせてあげる、それが大切なこと、そして、まあ、愛情、 ではないかということです。まあ、これもどんな親でも自分が正しいと思っていることに従って子供を教え導くと思うんですね。例えばね、私はもう全然喧嘩するような家に生まれてないんですが、喧嘩ふっかけられたら絶対勝てやとかいう、本当かどうか分かりませんけど、そういう、ね、男の子だったらそういう教え方をする人もいると思います。まあ、何かそれが合ってるか間違ってるかは関係なく、でもどんな親でも自分が信じてることを子供に教えると思うんですね。そうであるなら、私たちがイエス様を信じて従っているなら、その信仰確信に基づいて子供たちを導く、子供たちの一生を導く大切なことだと信じて愛を持って教える、そのことはとても大切なことではないかと思います。まあ、最近は改めて宗教二世という言葉があって、いや自分の信仰を子供にどうやって伝えたらいいんだとか、押し付けちゃいけない、で押し付けちゃいけないの意味を今日は本当に改めて考える必要があると思います。まあ、さっきも言いましたけれども、少なくとも私たちは子供を育てる以上、自分の確信に基づいて教えているはずです。それなら私たちはもう素直にイエス様を信じる者として子供を、自分の確信に従って、育てていく、もうそれ以上のことでもそれ以下でもないんじゃないか、まあ、それが、若者をその行く道にふさわしく教育するということではないか、そのように思います。まあ、確かにいろいろ言われているようにですね、もう極端な生き方をそのものを強制するとか、行動まで強制するとか、それは多分行き過ぎたことなんだと思います。でも少なくとも本当に神様を恐れるということを素直に伝えていくこと、それに何の躊躇もいらないのではないかと、私は改めてこの御言葉から教えられています。お祈りしましょう。